捕獲するうちに数えきれないほどの群衆が集まってきて足を踏み合うほどになったって、あります。昨日バザーでまさにここの場所は足を踏み合うぐらいな人が街道の中にあふれてましたけど、イエス様の周りに次から次へと人が押し寄せて、昨日はね商品を探すために皆さん来てましたけど、イエス様に話を聞きたくて、イエス様に癒してほしくて、多くの人たちが足を踏み合うぐらい集まってたわけですよね。でその中でイエス様が弟子たちに話し始められた。ファリサイ派の人々のパン種に注意しなさい。それは偽善である。ファリサイ派のパン種に注意しなさい。それは偽善だ。それをこう弟子たちに告げたというわけですね。先週読んだ箇所で、イエス様はファリサイ派の人たちの家に招かれて、その席でファリサイ派の人たちが自分たちこそ神様の律法を守っていて、自分たちは正しくてしっかりやってて立派にやってる、だけどその内側どうなってるのか、お前たちは不幸だってこうイエス様に言われたところを一緒に読みましたね。外側は宗教的にもまた行いも立派にやってるけども、その内側は強欲とその悪意に満ちてる、正義の実行と神への愛をおろそかにしている、そういうふうにイエス様が指摘しています。外側なんだか繕ってるけども、内側まるで墓場みたいだと、ドロドロして汚れてまんまだ、そのようなあり方を今日の箇所で言うこの偽善っていう言葉でイエス様は言われているわけです。この偽善っていう言葉はですね、仮面をかぶるっていう言葉なんですね。仮面をかぶる、仮面をつけて舞台を演じる、もっと言うとこう俳優っていう言葉にもなるんです。偽善者と俳優、何か演じている、本当の自分じゃないものをこう演じている姿、それがこう偽善だっていうふうにイエス様が言っていることなんですね。で、これは誰のことでもないなって思うわけです。俺だなと、他ならぬこの私のことだなって思わされるわけです。唐沢健太という人間がですね、牧師の仮面をつけていると。今日なんでこの説教の時にノリチンが来てるのかなって、幼なじみ の瀬底正則君が来ているわけですけど、彼にしてはもう牧師の仮面つけているようにしか見えないような男かもしれません。小さい時からそれこそ一緒に礼拝してきたものがここに立っているっていうのはとてもおかしな光景だと思います。それこそですね、再利用チェーンに私が今お世話になってよく行ってますけども、妻が再利用チェーンに行った時にですね、唐沢先生というのはお家とかで絶対怒らないんでしょとか言ってお母さんたちに言われてるっていうんですよね。あんなに優しそうで柔和な先生の、もう妻はもう開いた口が塞がらなくて、なんて答えていいかわからなかったわなんて言ってましたけども、この先生絶対怒らないとか、そんなことはないわけですね。もう本当に感情的になって怒るし、わがままだし、いろんな部分がこうあるわけですけども、どうしても牧師面している、牧師の仮面をつけてしまっている、本当の自分というものじゃなくて、牧師としてこうあるべきだと思ってる、こうしなきゃいけないっていうふうに思い込んでる姿を演じてる、牧師ってのはこうじゃなきゃいけないんじゃないかなって思ってる自分をやってる、演じてる、牧師ならこうじゃなきゃいけない、そう思い込んでるとこがやっぱあるんじゃないかなって思うんです。キリスト者の信仰生活もそういうとこありますよね。クリスチャンっていう仮面をかぶってる、ね、クリスチャンらしい生活をしなきゃいけない、クリスチャンだったらこういうふうになってなきゃいけないんじゃないか、クリスチャンなら毎朝起きて聖書ちゃんと読んでなきゃいけないんじゃないか、クリスチャンだったらこうしておけなきゃいけないんじゃないか、そういうことがいろいろあるんじゃないかなって思うんですね。信仰仮面をかぶってる、月光仮面みたいですけど、信仰仮面を私たちがかぶってしまっている、それでなんかこうクリスチャンをやってるつもりになっている、だけどそれは本当は違うわけですよね。 こうしなきゃいけないとか、クリスチャンだったらこうあらねばならない、牧師だったらこうあるべきだ、まさにそれは立法主義なわけですよ。こうしなきゃいけないっていう立法主義の形が、まあ、あるわけですよね。で、私たちが何かこう立派で優秀で特別で、私たちはキリスト者になったわけじゃないわけです。私も何か引いてたものがあって牧師になったわけじゃないわけです、ね、神様が私たちを招いてくださった、その恵みのゆえに私たちはクリスチャンになったわけですし、私もその恵みのゆえに牧師になったわけですね。そうじゃなかったらここに立つことなんかできないわけです。だけどもいつの間にかに自分の力でキリスト者を一生懸命演じようとしてしまう、私は牧師をやろうとしてしまう、そういうところがあるなって思うんです。本当は強欲と悪意に満ちているような、そういうものに過ぎないもの、しかし、イエス様の十字架によってこう贖われて許されて生きることを始めたのに、またいつの間にかにこうしなきゃいけない、ああしなきゃいけない、そういう世界に舞い戻ってしまって生きてしまう、それはパウロが言わせるところの福音から離れて生きている生き方になってしまうわけですね。いつの間にかにクリスチャンらしいとか牧師らしいとか、そういう測り、立法を持ち出して自分のことをこう測っていってしまう、ありのままではなくて仮面をつけたまんま、教会に来て仮面をつけたまんま神の前に出て仮面をつけたまんま帰っていく、だけどそこにはやっぱり喜びはないわけですよね。クリスチャンになってなんか余計重荷を背負わされてしまうような、そういうこう信仰になってしまうわけです。創世記にアダムとエヴァの有名な物語がありますね。最初に神様が創造された人間ですね、アダムとエヴァがいて、でそこで人間は善悪の知識の木から取っては食べてはいけないっていうふうに言われるわけですね。だけどそれをこう破ってその実を食べてしまう、その神様との約束を破った後、人が最初にした行動は何であったか、ね、それは彼らの目が開かれて自分たちが裸であることを知り、二人はイチジクの葉をつづり合わせ腰を覆うものとした。それが一番最初にしたことなんです。裸であることを恥ずかしいと思った、そして裸であることを隠すっていう、それが神様との約束を破ったときに人が最初にした行動だったわけです。裸というありのままの自分を恥ずかしいと思う、人に見せたくないと思う、それを覆い隠す、いかにも自分は恥ずかしい人間じゃないんだと、立派な人間なんだ、いろんな装いでいろんなものを着込んで裸であることを隠していく。最初は葉っぱだけかもしれない、イチジクの葉っぱだけかもしれないけど、それ以外のものをいろんなものをこう着出して、隠していくわけですね。信仰という仮面もそうかもしれない、立派そうに優しそうに振る舞っている牧師の仮面もそうかもしれない、学歴とか、まあ、財産とか地位とかいろんなものもそういう裸であることを覆い隠していくこうものになる。本当は素の私である、ありのままの自分で何も恥ずかしくはない、神様が作ってくださった私として恥じることはない、そうやって神様が私たち一人一人を作ってくださったのに、何かいろんな計りを持ってきて、こんな自分じゃダメなんじゃないか、こんな私は恥ずかしいんじゃないか、そうしてそこからこう外れてってしまう、本来の自分の姿から外れてってしまう、それはやっぱり的を外した生き方、的外れ、それが罪なわけですよね。 神様が本来あなたとして創造された姿から離れていこうとする姿、いろんなものでそれを覆い隠していこうとすること、それが的外れの生き方だと。いろんな仮面をつけて生きることしかできない、偽ってしか生きることができない、それがある意味では的外れの現実だと聖書は告げているように思います。私たちは誰もがこう自分らしく生きたいって思うわけですよね。自分らしく生きたくないなんていう人はあんまりいないんじゃないかなと思うんです。どうでしょうか。自分は自分らしく生きたいなって思うんですね。喜びを持って一度きりの人生をやっぱり生き抜きたいなって思うと思うんです。そうやって願う。だけどなかなかそうできない、そういう現実がある。でそもそも自分らしさって一体何なのかっていうことも悩むよね。若い時なんかそうかもしれない。自分らしさって言うけど私らしさって何なのかしらって分からない。いろんな仮面つけてるから、会社の仮面があるかもしれないし、親として立派な仮面があるかもしれないし、友達の前でいい人を演じなきゃいけない仮面があるかもしれないし、いろんなもので自分を形作ろうとするわけですね。で、なんか自分がつけてないと自分が自分で分かんなくなる。一体そのうち私は何者なんだろうって分かんなくなってしまう時があると思うんですね。裸の私を恥ずかしい、でそれじゃ何か足りないと思ってる。聖書の中に金持ちの青年が出てきますね。まあ、彼も律法主義というか律法をとっても真面目に守り続けている青年だったわけですね。でイエス様のところに来て親を愛せよとか聖書に命じられている律法は全てやってると。あとこれ以上永遠の命を受け継ぐためには何をしたらいいでしょうかって頼む、聞くわけですね。そうするとイエス様は、あなたは持っているものを手放して売り払って施しをしなさい、そして私のもとに従ってきなさいっていう、お話があります。そうするとその金持ちの青年は悲しそうな目をしてイエス様のもとを立ち去ったと。多くの財産を持っていたからであるって、そういう、こう場面が、まあ、あれはルカ福音書の中でやっぱり施しをするっていう一つの特目として書かれてるわけだけど、だけどじゃあイエス様がその青年が本当に施しをして、こんな施しをして全部売り払ってきましたって言ったら、多分あなたはまだ何か一つ欠けてるっていうふうに言われたんだと思うんですね。自分の力で何かそれを得ていこう、永遠の命を得ていこう、自分らしさというものを作っていこう。だけど違うと思うんですね。あそこでやっぱ言ってるの、自分がそうやって積み重ねてきたもの、覆ってきたもの、仮面をつけてきたもの、それをすべてなくしなさい、裸のあなたで私に従ってきなさいっていう、やっぱイエス様の招きだったんですね。そんな立派じゃない、いろんなもの抱えてるものを持ったまんま私に従ってきなさい、そういう招きだったんだけど、その彼は自分が積み上げてきたもの、自分が着込んできたものを脱ぐのが怖かった、自分がなくなっちゃうように思えたからだと思うんです。だけど本当はそこにこそ自分があったんだよね。私という神様に作られた存在としての私があったわけですね。荷物を抱えていてはそのイエス様の喜びの知らせを受け取ることができないっていうことですね。4節のところからで、友人であるあなた方に言っておく、体を殺してもその後それ以上何もできない者どもを恐れてはならない。誰を恐れるべきか教えよう。それは殺した後で地獄に投げ込む権威を持っている方だ。そうだ言っておくが、この方を恐れなさい。5羽のスズメが2アサリオンで売られているではないか。だがその1羽さえ神がお忘れになるようなことはない。それどころかあなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている。恐れるな、あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。ここは直接的な背景としては、弟子たちが迫害を受けるっていう そういう背景があって語られているところなんですね。今日はちょっと扱いませんけど、8節から11節のところなんかは特にその迫害を受けている者たちとしてどういうふうにイエス様のことを告白していくかということが、まあ前提として語られているところです。11節には街道や役人、権力者のところへ連れて行かれるっていう、まあ、そういうことが書かれています。そういう中で一体誰を恐れるべきなのか、そういうことがここで一つ語られています。でそのことはそのことでとっても大事なことですね。これから私たちの時代であったりとか生きていくときに誰を恐れていくのか、権力者であったり役人であったり、そういうものを本当に恐れなければいけなくなってくる。怖いと思う時代がすぐそこまで来ているわけですね。そういう中で誰を恐れなきゃいけないのか、そのことを肝に銘じることはとっても大事なことだと思います。だから今日ですね、そのことと同時に迫害っていうことを考えるとですね、改めて考えさせられたのは、どうでしょう、迫害を受けるっていうのは暴力にさらされて、私たちがこう私たちとして生きていくことがこう難しくなる、そういう状況にを意味するんじゃないかなと思うんですね。私が私として生きることがとても困難に思える状況、これが迫害を受けている状況だと思うんですね。私たちが自由に生きることができなくなっている。そう考えると、この今の社会を生きる私たちは本当に人間として、また私として、あなたとして生きるということが随分迫害を受けている、難しい状況に追い込まれている、まさにこう迫害を受けているようなね時代なんじゃないかなって思います。ありのままとか素の私とか裸でいいとかいうよりは、いろんなものをこう着込むことを求められていくっていうのかな、上辺を整えることがものすごい大切なかのように言われる社会になっているような気がします。最近一つ聞いた話で僕もびっくりしましたけど、オリーブの会でね、テレビを見てお母さんたちが話しててですね、夏休みの子どもたちの宿題を引き受ける業者があるんですね。お子さんの夏休みの宿題を会社がやってくれるんです。子どもみたいに汚い字で作文を書くとか、でそのやってもらってる子どもは何してるのかっていうと、学校の宿題やってるなんて時間がもったいないって言って受験勉強に当てるわけですね。驚きましたけども、でもそれがビジネスとしてもう成り立ってるっていうわけでしょ。それを利用してる人たちがいるわけですね。こうそれでテレビでは、私は見てないんですけど、テレビ番組ではその京大とか東大とかいうところの現役美人モデルがですね登場していて、でそれにこうそのシステムは賛成だというわけですよ。学校の宿題なんていうのは本当にくだらないと、自分たちにしてみれば、東大とか京大に行くようなその人たちにとってはくだらなくて時間の無駄だと。学校の宿題なんていうのはできないやつのためのものなんだ、そういう、こう発言をテレビで、まあ、それはディレクターに言わされて番組制作上そういうネタとしてやってるのか分かりませんけども、だけどそんなものが平気でテレビで放映されていく、またそういうビジネスが実際成り立っていってしまう。私たちの人間の魂の健康状態っていうのはどんな時代に置かれてるんだろうかなって思うんです。その中で子どもたちが子どもらしくその存在として生きていくってことがどれだけ迫害されている時代であるのかってことを考えさせられますね。学歴がなきゃ認められないのか、その仮面をつけ脱いだところの自分は認められないのか、東大生の上着を着てれば人間として見てもらえるけど、それを一個外したところでは何の無価値の存在としてしか見られないんじゃないか、まさに金持ちの青年が裸になれなかった恐れだけが自分の力で自分らしさを求めていこうとする先にはそれしかないような気がするわけですね。立法主義の行き着くところっていうのは恐れなんです。不安しかないんです。このまんまの自分じゃダメだっていうことしか残らないんですよ。 5羽のスズメが2アサリオンで売られているではないか。だがその1羽さえ神がお忘れになるようなことはない。それどころかあなた方の髪の毛までも一本も残らず数えられている。イエス様言われるわけです。1アサリオンというのはだいたい100円ですね。100円、だから5羽で200円、1羽40円ですよ。1羽40円の売られている、またその神殿とかいろんなところで売られているものの動物の中で最も価値のないのがスズメなんですよ。でもそのスズメさえ神はお忘れになることはないと。まして髪の毛一本も忘れられないんだって。私たちの髪の毛一本も神様のご配慮の中にあるんですよってイエス様は言われたわけですね。まあ、不思議ですけど、私今日ここで瀬底先生の話をしようと思ってたんですよね。なんでお前が来てるのか本当に不思議ですけど、私本当に小学校幼稚園生だったかな、希望学教会で何の話でその話になったのか忘れたんですけども、瀬底先生がですね、どんだけみんなのことを知ってるか知ってる健太君、どういう質問だったかな、でとにかくですねこの話をしてくれたんですね。健太君知ってる、イエス様はね、あ違う、健太君君は自分の髪の毛が何本あるか知ってるって話だったの。あなた自分の髪の毛何本あるか知ってるって数えられます？誰も分かんないですよね。数えられない。でもねイエス様はね健太君の髪の毛の数を知ってるんだよっていうふうに、まあ、今だったら本当かなって思いますけど、幼稚園だか子供の時にその健太君の髪の毛全部をイエス様は知ってるんだよって瀬戸子先生に言われたのがですね、とてもね嬉しかったんですよね。神様ってすごいなって思ったんです。幼心にその話をしようとしている時にその息子が来ているっていうのがまた不思議な話ですけども、私たち髪の毛一本なんて大して気にしないですよね。シャンプーしたって毛は落ちるし、朝起きたら枕のとこだってね、僕らも最近ちょっと気になりだしますけど、だけどその一本さ本当にもう目にも止まらないような、もう吐いて捨てられるようなそのところさえ神様の目配せの中にあるっていう。で私たちはなんか自分で自分をこう着飾って誇るわけじゃないわけですね。この神様の目配せの中で愛の中にあるっていうことを受け止めることが大事なわけですよ。それが誇ることなんです。私たち何か自分たちができるから誇るんじゃなくて、髪の毛の一本さえもこの私の一本さえも神様を覚えててくださるんだ、それが私たちが誇るべきことなんですね。だから自分の存在に怯えることはないわけです。恐れるなってイエス様は言われるわけですね。自分の小ささを卑下することもない、キリストにあって私は私なのだ、的を外してつまずくし、この世の物差しで測れば立派さも何にもないようにこう思える、大したこともない、だけど私は私なんです、キリストにあって良しとされているものなんです、許されたものなんだ、内側は強欲と悪意に満ちているかもしれない、だけどそのことも告白しながら生きることを許されているものなんだって、そうやってキリストによって胸を張って生き生きと生きることができるというのが本当の意味でキリスト者なわけです。仮面を外した、だから私たちは信仰者として仮面をつけるんじゃなくて外さなきゃいけないわけですね。見舞いに教会だって小さな群れですよ。ここにある本当に小さな群れです。この世のお金のこととかね、規模とか、こんな教会の中に大きい宗教団体いくらでもあるし、力を持ってる団体だっていくらであってあるし、社会に影響力を持つ働きだっていくらだってあるかもしれない。でそういうものと比べればなんか小さい群れだなって、なんかでき何もできないような無力の群れかなって思ってしまうかもしれない。だけど違うわけですよね。何もなくたって私たちは生きていけるんだ、神様の愛があるから私たち生きていけるんだって、そこの誇ることを教会は光として輝かしていくわけですね。それがやっぱ教会の使命なんだと思うんです。教会が大きさを誇ったりとかですね、ことがこういう事業やってんだということを誇り出したら、まあ教会じゃなくなるわけですね。 私たち何もありませんと、金銀は我々にない、だけどイエス・キリストによって歩ける何かを持ってるんだって、ね、神の愛が私たちにあるんだって、それが教会が恐れることなく語らなきゃいけないことだし、私たちが胸を張って告げていかなきゃいけないことがですよね。神様の愛があれば本当に私たちはもっともっと自由に生きれるわけですね。もっと人と信頼し合って生きていけるわけです。私たち一人一人はどうしようもない者たちだけども、だけどもそれがキリストによって許され、そして結び合わされている、それが教会ですよ。我が家の娘のみひろはですね、さすがにもうお風呂入って裸ん坊では出てこなく、4年生もなってですね、出てこなく、時々あるかな、出てくるわけですけど、まあ、すっぽんぽんで出てくるわけですよね。で、学校のお友達がここにいたらどうするのって言ったら、それは恥ずかしいって言うわけですね。なんでって、絶対にそんなの無理って、恥ずかしいじゃん、じゃあなんで今平気なのって、すっぽんぽんで出てくるのよ、だって家族じゃないっていうわけですね。まあ、今ではその家族でも裸であることはだんだん難しくなってくるわけだけど、まあこのお風呂の例えと教会重ねるのもどうかと思いますけど、教会だって神の家族っていうわけですよね。私たち言うわけじゃないですか、主にある兄弟姉妹ですって。だけどそこで、まあ、上辺な信仰的な振る舞いであったりとか、なんかこの一般の世間話であったりとか、近所付き合い程度の話を、語らいをするだけではですね、まあ週1回会ってたとしても、まあ顔見知り程度の関係に終わるわけですよ。まあなんか裸の付き合いをしようぜなんて、ものすごくなんか下世話な呼びかけですけど、そういうなんかことではなくて、やっぱり神様の前に私たちは仮面を外す存在ですよね。でなければならないはずなわけです。でその者たちがやっぱ出会わされていくってところに、主にある出会いが生まれてくるわけです。そのことがない中で、教会の交わりとか出会いと付き合いって言っても、なんか近所付き合いの仲良し小良しの付き合いで、まあ終わってしまうと思うんですね。それじゃやっぱ教会になっていかないと思うわけです。なんかいつもでもなんかこう重苦しい告白をし合ってるとか、そういうことじゃないんですよね。その告白の中で本当に生かされている、その喜びの中でやっぱりこう出会っていける、まあ、時にはそういう涙を流しながら語ることもあるかもしれないし、まあ、ここは難しいところですね。やっぱそこをじゃあやりましょうってやって、そう簡単にはできないし、でも一人一人が本当に真剣に神様の前に立っていくっていうところからしか始まらないのだと思います。今日出てきたパンダネっていう、パリサイ派の人々のパンダネに注意しなさい。パンダネっていうのは福音書の中で2つの使われ方をしているわけです。一つは今日の偽善のパンダネ、もう一つは神の国のパンダネですね。聖書の福音書の中で 2つの使われ方がされているわけです。私たちの教会の中にあるパンダネは偽善のパンダネなのか、それとも神の国の愛のパンダネなのか、このことをやっぱりよくよく、問い返しながら、また吟味しながらですね、練り上げて、神の国を練り上げていく共同体でありたいなって、思います。50周年の節目の時にそのことを捉えていきたいと思うんですね。で、あらわにされることを恐れてはならないわけですね。全てのことはもうあらわにされるってイエス様は言ってるわけです。どんなに暗闇で言ったって、奥の部屋に聞こえないように喋ったって、それは神様にはもう筒抜けなわけですよ。神様は全てご存知なんですから。アダムとエヴァが隠れた時もどこにいるのかって神様は尋ね求めてくださったんです。その前に私たちは立たなければならない。なんか自分たちで隠し通せるなんて思ってる方がやっぱり的を外した生き方なんです。神様は全てご存知なんだから、その全てをご存知の方の前に素の私たちを仮面を外して立つということ、それがこの礼拝の場で起こることですよね。 その者たちが出会わされていくところに教会が立つ。教会が教会になっていくためには、私たちは本当に一羽のスズメさえ神様は忘れにならない、まして私たちのことはそうなんだ、その神様の本当に愛の中に生きていくこと、その招きに応えていくこと、そこにこの世にはないですね、新しいこうつながり、共同体としての教会がこの地に建てられていくんだと思います。そのことをこの時代の中に輝く、輝くなんて自分たちで言うのもあれですけども、明かしできる教会でやりたいと思います。お祈りしましょう。主なる神様、私たちはいろんなものを装い、仮面をつけ偽り、生活をするような者たちであります。しかしあなたの御前で私たちは私たちとして立たされ、また罪を告白し許され、新しくされた者として立っていくことができますように、そしてこの教会で出会う一人一人がキリストの体の一部であることを受け止めながら共に歩んでいくことができますように、聖霊の力強い導きをお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
それでは賛美いたしましょう。賛美歌411番。